シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私、風邪をひきまして、
おう。
今日、だいぶもう調子いいんですけど、ちょっと声がね、もしかしたら、ちょっと喉に引っかかってる感じがするので、なんか喋りにくいかもしれないなと思ってますけど、
季節の変わり目。
そう、まさにそれでやられて、なんかね、調子が悪かったですけど、そんな中ですね、昨日、9月28なんですけど、後楽園ホールで、クラッシュっていう、多分 K1 の何かなんでしょうね、大会で、プレリミナリーファイトっていう、まあ、前座の試合なのかな、あれは。私の妻の、いとこの娘さんで、末松亜紀選手という方がですね、出場しまして、加藤理子選手という方と対戦して、2分3ラウンドで、判定勝利しまして、これでプロ5戦目で、4勝1敗、いやね、4勝1分けで負けなしなんだ。めちゃ強くて、昨日の試合も、妻と一緒に観戦しに行ったんですけど、もうね、相手の選手が最後までダウンしなかったのが、褒めたいぐらい、もうとにかく圧倒してて、もうね、あれはが偉い選手になりますわ。
僕も結果だけツイッターかなんかで知って、いいねってしてきまし
ありがとうございます。一緒に写真も撮ってもらって。そうそうそう。もう手足が長くて、今の子って。で、なんかもう、本当アウトボクシングっていうんですかね。相手が、だから、結構インファイトしようとするんだけど、もう、手足が長くて、中入れないんですよね。で、その間に削られちゃって、っていう、結構手に負えない感じの強さで。で、当て感もあるし、うまいしね。で、パンチも強いんですよね。だからね、近づけないっていうか、あれはやりづらいだろうなと思いますね、相手からしてみたら。いやー、楽しかったです。感動しました。まだだから、高校卒業したばっかりだから、18歳とか？だから
まだま
ね、
だこれからって感じです
そう、そんな子がさ、あんな舞台に立ってさ、ベストパフォーマンスを、するっていうことだけでももう、おじさん、泣いちゃいそう。しかも勝ってさ、すごいよと思ってね。減量とかもね、凄まじいみたいですね。大変そうで。
そうか。格闘技とか、生で見たことないな。
なんか当然その、親御さんとか、おじいちゃんおばあちゃんとかも見に来てたんですけど、いろいろ話聞いたら、やっぱり家族も、やっぱり、その、選手の前だと、やっぱ、ご飯を 食べにくいというか だから、いない隙を狙ってみんなで食べるらしいんですけど、家族も大変だなと思って。だからやっぱそういう体にやっぱすごい負担かかると思うんで、やっぱり格闘技の選手とかってね、そんな長くは続けられないでしょうけど、昨日対戦した加藤選手は29歳ぐらいだったかな。だからもう結構選手としては、試合自体がかなり久しぶりだったみたいなんですけど、やっぱりね、2ラウンドでもね、その3ラウンド目とかになるともうスタミナがやっぱり厳しそうで、やっぱり大変なのはまあ分かってるんだけど、すごい世界だなとは思いましたけど
ねえ、ちょっとすごいな、なんか。
ね。そんな日々を過ごしてます。
ちょっとね、お金大変そうですけど、まあ、いい週末にしたいなって感じ
そうなんですよね。おかげさまで仕事が忙しくて、
ですね。
風邪ひいてる場合じゃないんですよね、でも。本当に。ああ、もう大変。 って感じですかね。
はい。ちょっと、まあ、そんな中で申し訳ないですけど、一本収録って感じでちょっとや
ね、
りたいと思いま
うん。
すんで、はい。よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。
はい。という、まあ、喉が本調子じゃないかもしれな
うん。
いしません
水
けど、
をのみのみやってます。
はい。
はい。
やるのは、Unext 配信映画の感想をネタバレなしで話す、Unext を今回もやりたいと思いますが、今回は自分ロンペが選んだ作品で、今宵212号室でとなります。まずは、この作品の概要を読んでみます。パリのホテルを舞台に繰り広げられる大人のための軽妙洒脱なラブストーリー。司法治訴士を専門とする大学教員のマリアは付き合って25年、結婚して20年になるリシャールとパリのアパルトマンで二人暮らし。今ではすっかり家族になってしまった夫には内緒で、マリアは浮気を重ねていたが、ある日リシャールにバレてしまい、点点点という内容となっております。では、この作品の感想を今回は石山さんからお願いします。
はい。今回のお題の、この、今宵212号室でなんですけども、これ、意外と言っちゃ悪いんですけど、非常に面白い作品でした。で、現代は、シャンブル212って言うんですけども、まあ、単純に多分212号室っていう意味だと思うんですけども、あ、これフランスの映画なんでね、フランス語のタイトルですけども、で、これ、邦題は、今宵212号室でということで、まあこれおそらくですけど、去年マリエンバートデーのパロディーになってるわけなんですけど、この邦題つけた人の気持ちはすごくよくわかって、はっきり言ってしまうと、この映画不条理系というか、哲学的な作品になってて、過去に遡ってその謎を紐解いていくみたいな構成とかは、去年マリエンバートデーにちょっと思わせるような、部分もあるというところがあると思うんですよね。で、不条理とか哲学っていうと、ゲって思う方いっぱいいらっしゃると思うし、まあ難解なのかなって感じられるかと思うんですけど、実はこういう作品ってすごく映画向きだなと僕は思ってて、なぜかっていうと、まあ言葉で説明するとつまらなかったり分かりにくいことでも、映画にはビジュアルがありますから、そのビジュアルで見せると面白くできるからだと思うんですね。で、順を追ってお話ししますと、この映画の主人公は、マリアという女性で、これキアラ・マーストロヤンニが演じてますけど、50歳くらいなんですかね。の、
そうかな。
まあ、
この
妙
人じ
齢
ゃ、
の女性。うん。で、この人、まあ、先ほど概要でも言われた通り、ひどい浮気癖がありまして、で、ある日、まあ、ふとしたことから、旦那さんですね、リシャールという旦那さんですけども、に浮気してることがバレちゃいまして、で、口論ちょっとした後、その日の夜にですね、こっそり家を出まして、で、二人の住んでるおしゃれなマンションの向かいにあるホテルの212号室にチェックインするんですけども、その部屋は二人のマンションがよく見えるお部屋なんですね。で、そこで一晩、取り残されたリシャールをその窓から眺めながら、どうしてこんなことになっちゃったのか、私たち夫婦はこの先どうすればいいのかっていうのをマリアが一晩考えるという映画なんですけども、もうこれだけだと全然面白くもなりそうもないお話ですけど、これ
なるほ
が、
どね。
まあ映画のマジックというやつで まあきっとこのマリアとリシャールってのはお互いに、まあね、もう50歳ぐらいになってて、いわゆるミドルエイジクライシスというやつ。まあ結婚して25年ぐらい、20年か経ってるわけなんですけど、どうやら子供がいなくて、で、どうも今はもうセックスレスになっているという感じが伺えるんですけど、まあ年齢とか若さとか、その自分が若い男と浮気してしまうっていうのも、どうもその辺に原因があるんじゃなかろうかという、って思ってると、まあその25歳ぐらいの頃のリシャールが、 ふとこの212号室に現れるんですよね。実際に姿、現、あの、じ、実の肉体を持って現れるんですけど、それでマリアとこう会話することになるわけなんですけど、それでなんか一緒に向かいのマンションで悶々としてる50歳のリシャールを二人で眺めたりとかするんですけど、それで実はリシャールってのは、その若い頃ピアノを弾いてたらしいんですけども、ピアノの頃のピアノの、子供の頃のピアノの先生に恋していて、で、その後、なんと肉体関係も持ってたらしいっていうのが分かってきて、どうもただならぬ間柄だったっていうのが分かってくるんですけど、そうすると今度はそのピアノの先生も212号室に現れるっていう、
ここら辺から非常に不思議ですよね、
そう
なん
な
か
んですよね。
ね。
あ、面白と思って、で、本質的に、その、この中年の夫婦が乗り越えるべき壁のようなものを、まあ、映像として描写していく映画になっていくわけなんですけど、これが、まあ、飽きさせないし、どうなるのかわからないし、で、まあ、さらに言うと、実は私自身も結構刺さる部分がありまして、とことのほかグッとくる作品だったなと思いました。
これ年齢的に僕らに近いんですよね、
近い
やっ
です
ぱり。
し、まあ、僕ら結婚してまだ10年ぐらいですけど、やっぱり子供がいなくてっていうのもあって、まあ近い部分もあったりとかして、なかなかね、考えさせられましたし、で、さらに言うとこの映画、セットがすごく良くて、で、二人が住んでるマンションのセットと、その、まあ、メインになる212号室のセットと、それからこの二つの部屋を隔てている道を含めて、ある程度の街並みを、まあ、美術で作っていて、で、まあ、ミニチュア撮影なんかもあるんですけど、そこに雪が降ってて、とっても美しくて、実に映画的だなと思いながら見てて。で、あるシーンで、その一軒のバーが登場するんですね。その二人の、マンションとホテルを隔てている、その道沿いに、バーが立ってて、バーってのはまあお酒飲むバーですけど、そこのシーンでは、この女二人がですね、その一人の男について話し合っているんですけど、そのバーの名前がローズバドって書いてあって、ローズバドってのは、世界で一番有名な映画、市民ケーンにおいて、その大金持ちの新聞王、ケーンがですね、死に際に言った謎の言葉、ローズバド。つまり、バラのつぼみのことなんですけど、市民ケーンっていう映画は、この言葉の意味を追い求めて、徐々にその新聞王のケーンが実はどんな人間だったかについてどんどん掘り下げていくっていう映画なんですね。だから、この今宵212号室という映画では、何がしたいかっていうと、その現代の夫婦、二人の人間の心をどんどん掘り下げていく。で、夫婦の根本に迫ろうとする、まあ、ある種市民権なんだなと思いました。だから結構、そのなんか、題名とメインビジュアルだけ見ると、なんか、思ってたような映画じゃない展開と、まあ、結構考えさせられる展開とあって、割と僕にとってはグッとくる映画だったし、今ですね、まあ、東京国際映画祭の時期ですけど、これから、どんな作品があるのかなと思って、パラパラとそのウェブのページを見てましたら、非常にこの映画に関連する作品がありましたので、おそらくロンペさんからその辺の説明があるのかなと思って楽しみにしているって感じですね。はい、以上です。
はい、ありがとうござい
はい。
ます。では、続いて自分論文の感想と、その僕がこの作品をこのタイミングで選ん
うん。
だ理由も含めてちょっと話そうと思いますけ
お
ど、
願いします。
まずこの日本語タイトル、やっぱり石山さんも言及されてましたけど、この今宵212号室でっていうのが、よくありますよね。この今宵なんとかでとか、今夜なんとかでっていうタイトル、このタイトルよくあって、まあ、去年、マリエンバードでっていう言及ありましたけど、これ、僕、オリジネーターは何なんだろうなと思って、調べたかったんですけど、
ほ
こういうのって調べづらいです
そう
よ
です
ね。
ね。
多
余
分、
計なもんがいっぱい引っかかっちゃうしね。
そうなんですよ。検索しづらくて、こういうのって、どうやって検索すればいいんだろうって、ちょっとやってみたんですけど、うまくわかんなくて。
今宵フィッツジェラルド劇場でっていう映画ありましたよね。
そういうのあるじゃないです
ロ
か。
バート・アルトマンかな。
多分、結構日本語タイトルで結構そうしちゃってる部分もあるんだなとは思うんですけど、それの一番最初って何なんだろうっていう
確
のは、
かに。
知りたかったんですけど、なんか調べ方が難、こういうのって検索難しいなって
難
思っ
して
、
いですね。
今、TVer で、三谷幸喜が98年に、やったドラマで、今宵宇宙の片隅でってやつが、見れるんですけど、で、今、それも見てて、これもそうだよなって思ったりして、ちょっと何か元ネタがあってっていうことなんだろうけど、ちょっとわかんないなって思いながら、あ、またそういうタイトルの一つだなって思ったんですけど、
三谷さんはそういうの好きな人ですもんね。
そうですね。で、三谷幸喜の今宵宇宙の悲しみでとかは、アメリカ映画、昔のアメリカ映画、毎回結構、モチーフになってる、ね、映画とかがあって、エピソードが作られてるんで、まあそういうの、どれかがあるんだろうなとは思ったんですけど、ちょっとわかんなかったんで、どなたか、これが実はオリジナルなんですっていうのを知ってる人がいたら教えてほしいなって思うぐらい、だったんですけど、そのタイトルの話は作品選びとは何も関係なくて、選んだ理由は、石山さんがまさに言われていた、秋になるとやってくる東京国際映画祭でして、この今年の東京国際映画祭に関連して、いくつか理由があるんですね、この作品選ぶ理由は。まず、一つ目の理由としては、この、今宵212号室での監督、であるクリストフ・オノレの最新作である、アルチェロ・ミオっていう作品がですね、今年の東京国際映画祭のクロージング作品となったっていうことが、まず大きく一つあるってことですね。で、二つ目が、先ほども名前が出ていた、この作品の主演である、キアラ・マストロヤンに、が、今年の東京国際映画祭のコンペ部門の審査員としてやってくるこことですね。
そうなんですね。
審査委員長はトニー・レオンなんですけど、審査員の一人として、ピアノ・マストロヤンニがやってきて、あとね、審査員の他のメンバーにはジョニー・トーとかも
すごいな。
います。非常に豪華ですけど、まあ、先に、このキアラ・マストロヤンニが来るってことは発表されてたんですけど、まあ、その後ね、クロージング発表された時に、マルチェロ・ミオだってことが発表されたんで、あ、ちょっとこのタイミングで過去作やろうかなって思ったっていう。
いいですね。
その時点が作品になる理由だったんですけど、で、これは、石山さんにお題を伝えた後に、発表された後付けなんですけど、このキアラ・マストロヤンニのお父さんである、マルチェロ・マストロヤンニの特集上映も、なんと、東京国際映画祭で配れるっていうこ
そう
と
なんです
で、
ね。
生誕100周年なんです
そうで
ね、
す
マ
ね。
ルチェロ・マストロヤンニの。
ちょうど昨日が誕生日だったんですよね。9
あ、
月
そう
28
なんで
日
す。
が。
で、その生誕100年記念として特集上映、甘い生活とか、
素晴らしい。
8日2分の1とかひまわりとかやるんですけど、まあ、だから、あれですね、生誕100周年として、もともとあるマルチェロ・ミオっていう、プロジェクト作品も作られたっていうことらしいですね。まあ、これは後でちょっと説明しますけど、ちょっとね、マルチェロ・マストロ・ヤンニが関わってくる作品っていうことですね。
そうですね。
で、皮膚のクロージングである、そのマルチェロ・ミオですよね。これも、なかなか変な作品みたい。で、今度は、キアラ・マストロ・ヤンニのお母さんである、カトリーヌ・ドヌーヴも出演しているんですけど、 なんか、キャロ・マストロヤニがまた主演なんですけど、この二人はどうやら本人役で出てるらしいっていうとこですね。で、あそこまではまだいいとして、変なのはこの、映画の内容で、なんか、あらすじを読んでみると、女優のキアラは、マルチェロ・マストロヤンニとカトリーヌ・ドヌーヴの娘である。仕事がスランプに陥り、自分のアイデンティティを見失った彼女は、亡き父の人生を生きてみることにするって
なるほ
なっ
ど。
てるんですね。まあ、ちょっとね、ちょっと意味がわからない部分もありますけど、非常に気になるっていうね、作品なんですけど、ちょっとね、ティフのクロージングは値段が高いんで、僕は多分ちょっと選ばないかもしれないですけど、映画はちょっと見てみたいなって思
そうで
う
す
ので、
ね。
これね、まだ配給が多分ついてないと思うんで、まあせっかくクロージングでもやるんで、しっかりどっか買ってほしいなとは思ってるなっていうとこですね。うん、はい。というね、まあまあミーハーな感じの理由で選んでみた、この雇用212号室なんですけど、まあ、僕もね、大変面白く見たんですけど、この面白さを説明するのはなかなか難しいってい
そうです
う、
ね。
石破さんなかなか説明してくれましたけど、非常に変な映画、これも変な映画っていう
そうです
か、
ね。多分この尾上監督の結構個性がそういうとこにあるっぽいですよね、なんかね。
そうかもしれないです。だから、この夫婦の妻であるマリアの方が、浮気がバレて、で、そのさっき家を出たって言った時が、スマホも持たずに家を出るんですよね。
あ、そうか。
で、結構ね、このスマホ持ってないっていうのも絶妙だったと思いますし、隣のホテルのお部屋に行ったらとんでもない状況になっていくっていう設定で、これね、設定だけ聞くと、例えばウディアレンの映画でも、こういうなんか不思議要素を入れてみたいので見せるものもあると思うし、あと僕が思い浮かんだのはチャーリー・カウフマンが書く脚本の話。
まさにそんな感じだね。
チャーリー・カウフマンっていうのは、マルコビッチの穴とか、ヒューマン・ネイチャーとか、アダプテーションとかを書いてた脚本家。まあ、ご自身でも監督作、脳内のニューヨークとか撮ってますけど、あの
そう
人
で
です すけ
ね。
ど、なんか設定的には、ここら辺をすごい彷彿とするようなことが起きるんですけど、ただ、そこから映画として仕上がったものは、ちょっとまたその両者とは違ったものができているって感じですね。で、その、マリアが、かつての若い頃の夫であるミシャールに、若いミシャールに会って、話すまでは僕も、ああ、なるほどって思って分かってたんですけど、まあ、その後に二人がやってることが、なんか、え、そうなるのっていう感じだったし、これが、その、マリアに起こる一種の奇妙な現象の話だったら、まだ分かるんですけど、それが、その、家に残っていた、その、なんでしょう、現在の年齢になったリシャールの方にも影響を及ぼしていくような、展開になるんですけど、ちょっとね、そこまで行くとどう捉えればいいのかがわかんなくなってきて、結構混乱するっていうめちゃくちゃ差はあったなっていう感じですね。なんでしょうね。だから、これ夫婦揃って、過去に付き合っていた人の、その当時の年齢でのも人が目の前に現れるっていう、
そう
こと
で
が
す
起こ
ね。
るってことなんですけど、それは魅力的でしょうっていうか、思っちゃいましたけど、これいいよなって思ったけど、あんまり言うとダメそうなんでやめておきますけど、すごいね、そこら辺が面白いなって思いながら見たっていうとこですね。まあ、非常に奇妙なことが起きて、その25年も一緒にいた二人が、お互いのことをね、やっぱ考え直すっていう、話だとは思うんですけど、さっきね、石山さん、 非常に映画的っていう言葉を使ったと思うんですけど、僕はと同時に見ていて思ったのは演劇的だなって思ったん
ああ、
です
確か
ね。
に。うん。
で、この映画の感想を話すときに演劇的っていう言葉たまに使いますけど、なんかね、この表現って実は一つじゃないと思うし、いろんな意味があると思うんですね。で、僕がその中で考える中の一つが、セットかロケかっていう部分があると思うんですけど、これね、先月にこのディズニーユーネクストでやった合引きの時のちょっと似たような話しましたけど、多分ね、今回のこの今宵212号室は全体のかなりの部分がやっぱセット撮影だと思うんですよね。特にそのメインとなるホテルの部屋がセットすごく良かったなっていうのもありますけど、ある部屋と、隣の部屋を連続でそのカットを割らずに撮影するみたいな、よくテレビドラマとかではありますけど、カメラが横移動して撮影するときに、あ、今、壁突き抜けましたよね、みたいな感じの撮影がされるときがあると思う。つまり、部屋の四方が囲まれているような設定であっても、まあ、セットの部屋は手前側の壁が作られてなくて、そちら側から撮影してみたいのがあると思うんですけど、
そうですね。
まあそれを明らかにして表現するっていう手法だとは思うんですけど、この映画だとさらに、俯瞰で部屋を見せるようなところがあって、つまり天井の部分がないセットであるってことを見せて撮影するんですよね。これも映画でたまに
そう
あります
で
けど、
すね。
例えば、アレハンドロ・ゴンザレス・イナリトゥのバルドとかね、多分こういうのあったと思うし、最近見たやつだと、ペドロ・アルモドバルのヒューマン・ボイスっていうか、もう多分こういうのをやってて、これやるとどうなるかというと、まあ、一つの効果として、見ている僕らはより、その作品、映画が作り物であるってことを強く意識するんだと思うんですよね。フィクションの映画を見てるときに、もちろん作られた役者の人が演じているんだってことが分かってるはずなんですけど、まあ時には話にすごい没入してしまうことがあると思うんですけど、まあ、これは、なんでしょうね。映画を見れば見るほど、本数見れば見るほどなくなっていく面もあると思ってるんですけど、個人差とかね、映画の見方もあるとは思うんですけど、今、巷でヒットしてる日本映画で、サムライタイムスリッパーっていう作品がありますけど、あれってまあ過去から、人が現代に来るみたいな話なんですけど、その現代にタイムスリップしてきた侍が、テレビの中の時代劇見て大騒ぎするってくだりがあったりして、まさに、そういうのが、作り物ってことが分かってないから、びっくりしちゃうっていう面白い場面ですけど、さっき言ったセットだということをはっきりさせるって意味では、去年のワウワウのドラマで、0.5の男っていうですね、沖田俊一監督と、主演松田龍平で撮った、あれのラストとかもすごい面白い見せ方、セットの見せ方をしてるのも良かったなと思うし、あとドラマで言うと、まあ、海外ドラマで言うと、HBO ドラマのある結婚の風景っていう、メルイマンのやつをリメイクした方の、スカイアイザックとジェシカ・チャスティンがやった方のドラマは、あれなんかは、セットであること、まあ、なんなら、撮影されてるドラマですよっていうのは役者が演じてるんですよってことを、なんか、冒頭から見せるような演出がされてるんですね。僕、作品に関しては、ドラマの内容は辛すぎるから、作り物であることをはっきり意識
なる
さ
ほど
せ
ね。
るっていうのは、なんか内容をまろやかにするような働きもあるんじゃないかってぐらい、なんでしょうね。辛いものを食べるときにとりあえず卵を入れるとまろやかになるみたいな感じがして、僕は良かったなと思うぐらいだったんですけど、だからそのセットであること、作り物であることを意識させることによって、なんか、リアリティレベルをアジャストするような働きもあると思うんですよね。 で、この今宵212号室では、まあ先ほど言ったように、かなりめちゃくちゃなことが起こるので、ちょっとね、通常の映画のリアリティレベルで見てると、なんか、そんなわけないだろうっていう、不思議なことが起こり続けるっていう、まあ、そういうの分かってて見てても整合性がなさすぎるだろうって思ってしまいそうなのを、演劇的な表現にすることで、見る人の見方を補助するというか、どこまで意図されたものか分かんないですけど、ちょっとそういうものすら感じたっていうところですね。なんか、やっぱり人間、すごいもので、見るフォーマットによって見方をアジャストするってことがあると思うんですけど、僕は映画もそうだし、演劇を見るときもそうなんですけど、僕は昔、演劇もすごい見てた時期があって、月何本もお芝居見てたんですけど、今はたまにしか見ないですけど、おとといかな、ヨーロッパ企画っていう劇団のお芝居を、下北の本田劇場で見てきて、席が C 列っていうんですね、3列目ぐらいだったんで、すごい、セットの細かいところまで見えたんですけど、演劇のセットも作品によっていろいろで、ヨーロッパ企画のセットっていうのは、の美術とかは、演劇全体で言うと、中間ぐらいのもので、まあ、大雑把でもないけど、まあ、セットということははっきりわかるぐらいの感じの作り方なんですね。で、それに対して、本当に舞台上に部屋を作ってしまうような、演劇作品もあったりするし、それとは真逆で、舞台上にはなんか白い正方形のブロックみたいなのしか置か
あり
れて
ま
な
す
く
よ
て、
ね。
これが椅子ってことね、みたいな、感じでやるお芝居とかもある。で、観客はそれを作りによって補完して見に行くっていうのもあ
そうで
る
す
と
ね。
思うんですよね。で、映画でもそれをやってるのは、ラース・フォントリアのドークミルとか、マンダレーとか、まさにあれを、映画でやってるっていうのがすごいわかりやすいと思いますけど、あのあたりのやつですよね。だから、今回の内容には、このセットっていうことを、まあ、作り物であるってことを意識させるって表現はすごいなんか僕は合っていたなって感じがしたっていうところですね。ただ、演劇的というか、こういう室内劇、シチュエーションが限られた表現だと、やや閉鎖的にも感じるところはあると思うんですけど、これね、また、先ほどにもタイトル出した先月やったアイビーとも重なるんですけど、この今宵212号室での中で、がっつりロケで見せてるところも
あり
あっ
ますね。
て、まあ、ほぼ冒頭の方に、あの、あ、実際の本当の冒頭は浮気している相手の部屋から始まるんですけど、そこから彼女が、帰宅する場面がですね、非常に開放的に、ロケで撮られていて、このキアナ・マストロヤニが、まあ、すごい奔放そうにかっこよくですね、街を歩いてるって感じ
かっこいいよ
が、
ね、やっぱね、ああいう時、フ
いいんです
ラ
け
ンス
ど、
人の着こなしというか。
そう、あそこが、だから、まあ、後半すごく閉鎖的になってくるんですけど、あれが結構効いてて、いいなというふうに思ったっていうところですね。で、ちなみにここで流れてる曲が、シャルル・アズナブールの曲、
そうだった。
なんですけど、これを覚えてると、後半のある展開で笑ってしまうっていうのがあるんで、
そうですね。
これちょっと、この人が誰だなっていうのを覚えておくと、すごい面白いなっていうところですね。という不思議な映画ですけど、結構楽しんで見てし
そう
まっ
で
た
す
なっ
ね。
ていうのが、僕の感想となります。はい。以上になります。
なんか曲はすごくフランスの方にとってはおそらく、この曲も使うんだ、この曲も使うんだっていう、まあスタンダードなナンバーがいくつか入ってるみたいですね。我々にはあんまり馴染みはないかもしれないけど、
そうですね。
多分フランスの方にとっては、名曲揃いの、なんか映画みたいですね、どうも。まあ、そのシャルル・アズナブールも含めて、なんか懐メロなんですかね。
そう、まあ、
全
有
体
名な
的
曲
に。
みたいですけど
みたいです
ね。
ね、全部ね。そういう作品でもあるみた
いや、なんかね、
い。
この人はやっぱ、監督がなのかもしれないですけど、ちょっとメタ的なものをやりたがりなんだろう
多いですね、
なっ
なんかね。
ていう気がしますよね。
なんか、初期作が、ジョルジュ・バタイユっていう、まあ、20世紀のフランスを代表する哲学者の、我が母っていう作品、まあ、これ小説なんですけど、これを映像化してるみたいなんですよね。で、デレック・ジャーマンっていう、ドイツの監督いるじゃないですか、が、1993年に撮った、ビトゲンシュタインという映画があって、ビトゲンシュタインは、ルートヴィヒ・ビトゲンシュタインの映像化なんですけど、ビトゲンシュタインっていうのは、オーストリア人の哲学者なんですけど、この人も、まあ、やっぱり20世紀代表する哲学者で、まあ、早くに亡くなってるんですけど、この人の論理的哲学論考っていう本があるんですけど、この本って読んだら、やっぱりちょっと難しいんですけど、それを映画にしてビジュアルで見せるっていう映画なんですね、そのデレック・ジャーマンのビトゲンシュタインって映画は。これ、僕、なんで見たのか分かんないんですけど、若い時に見て、あ、哲学って面白いんだっていうのをすごく思った映画で、今ね、見れないんですよね。なんでなんだろう。見れる機会があったらぜひ見てもらいたい。短い映画で。哲学ってなんか難しそうだけど、ビジュアルにしてみたらこんなに簡単に理解できるんだっていうのがあって、なんかすごく印象的なのは、形而上学っていうのは、例えば、0があって、1があって、2があるって数字があるじゃないですか。で、その1っていうのは、その1個あるって意味じゃないですか。けど、なんだろうな、本当は、数字上は本当に0と1ってはっきり分かれてるけど、例えば、なんかものが、例えば、その数値が1って言っても、本当に0.00001とか、余分についてることの方が多くて、本当に1.0000っていうのはほぼ現実ではない数字だから、ないことだから、状態だから、哲学で言ってる、そのことっていうのは現実にはないみたいなことを、言うセリフがあるんですね、その映画の中で。で、僕ももう20年ぐらい前に見てるから、うろ覚えですけど、すごく腑に落ちた表現があって、哲学者の中の話っていうのは、その形而上学の話しかないから、その哲学上の世界にもし、放り込まれたら人間は地面に立つこともできなくなるっていうんですね。なんでかっていうと、現実には摩擦があるから立ってられる。けど、その論理の世界では摩擦ってものが存在しないから、誰も地面に立つことができないっていう皮肉を言ってるんだけど、それを映像として表してるシーンがあって、それが子供心にすごく面白かったし、あ、形而上学ってそういうことかっていうのがすごくストンと胃に落ちたので、今でもよく覚えてるシーンですね。デルク・ジャーマンの映画ってなんか今すごく見にくいでしょ？なんかもっと見れるようにしたら、そんな難しい人じゃないから もっと見れるようになるといいなと思うんですけど。あ、ちなみにデルク・ジャーマンって、僕、全然映画じゃない方向からも、知る機会があって、ガーデニングがすごい得意な人で、デルク・ジャーマンって ガーデニングって本当にあれですよ、お庭ですよ。デレク・ジャーマンの出してる著作の中に、そのガーデニングの本とかがあって、すごい、そのガーデニングも面白いんですよね、この人。全然関係ない話ですけど、僕、仕事でお庭のあれを作るときに、セットを作るときに、ジャンクスタイルっていうデレク・ジャーマンに影響されて書いた本をすごく参考にしたことがあって、なんかお世話になりましたと思ってるんですけど、関係ないんですよね、今のはね。ちょっと風邪ひいてるんで、ちょっと調子悪いんですけども、そうじゃなくて、だから、今宵212号室でっていう映画も、多分、己監督がやりたいのって、そういう、自分との対話って、みんな、多かれ少なかれやってると思うんですけど、例えば、こんなことしちゃいけないよね。でも、 本当はやりたいんだけどっていう、みたいな葛藤とかを実際にキャラで表すっていうのは、まあ、映像の世界では割とある。例えば天使と悪魔が出てくるみたいなシーンがあるけど、それを真面目に映像としてやると、こういう映画になるのかなっていうのもちょっとあって面白いなと思うんですけど。
ねえ、まあ、キャスティングの使い方もそうなんですけど、まあ、キアラ・マストロヤニはね、その新作でも主演に使ってくらいだから、監督との関係性がすごいいいんだと思うんですけど、今回の、雇用212号室での、夫の方、リシャードを演じているヴァンサン・ラコストが、あれですよね、キアラ・マストロヤニの実生活での元夫、ということなんで、どういう気持ちでこれ、この
そう
何を
いう
演
メ
じ
タ
てる
も
ん
やっ
だ
ぱ
ろ
り、フランスの方にとっては、
う。
そういうメタも、要素としては影響してるんでしょうね、きっとね。
そうなんですよ。だからフランスの人はもっと知ってるだろう
そうですね。
し、ねえ、その二人が演じてることによって生まれてるものっていうのもあるだろうから、なんかその使い方も面白いなって思いながら。だからね、今度の新作では親子共演なわけだしっていうとこです
バンジャマン・ビオレも出てるみたいですね。
よ。ああ、な
マ
る
ルチェロ・
ほど
ミオの
ね。
方にも。だからやっぱ、気まずいかもしんないけど そういうなんか、やっぱ、監督はその自分の己組として、己組？まあいいか。己組としてやっぱり重宝してるんでしょうね、二人
ご
を。
めんなさい、ごめんなさい。元夫はそうですね。マンジャミン・ミオレの方です
そう、
ね。
そうですね。
バーサン・ラ・
若い
コ
方
スト
で
は
す。
若い方ですね。
若いリシャールの方ですね、バ
ご
ラ
めんな
コス
さ
テ
い。
はね。
バーサン・ラ・コストは、結構最近の
そうですね、
フ
若
ラン
い。
スの有望株ですね。皆さんが知ってるやつだとなんだ。それこそ東京国際映画祭で有名になったやつ。アマンダと僕だ。あれの主演の人というと結構皆さんわか
な
る
る
か
ほど
な。
ね。さっきのロケとセットの話で言うと、この今宵212号室でのロケ撮影とセット撮影のその境界線って、おそらくこの、まあだからこの主演のマリアが自分の中に閉じこもって自分との対話を始めるところから、まあ言ってしまえば妄想の世界に入っていくようなとこだと思うんですけど、そっからはもうずっとセットの撮影になってて、そのさっき言ったみたいにマンションとホテルの間の道ですらセットで作ってると思うんですけど、その以前の、実際に彼女が浮気してるところとか、まあ映画のラストに関してはちょっと言えないですけど、その妄想以外の部分ではロケにして、より現実感を出してると思うんですけど、まあ、でも、ただ例外もあって、この妄想の中でロケ撮影に出向いてる部分もあるんですよね。まあ、そこも面白いなとは思うんですけど。
いや、面白いです。だから、おっしゃる通り、ホテルだけで話が展開してたら、あ、これは彼女の妄想というか、彼女の頭の中でできてることっていう風な捉え方もできる内容に収まると思うんですよね。それがやっぱり、部屋に残ってるリシャールの方に、話が影響を及ぼしていく
そう
ってな
ね。
ると、どういうことっていう風になっ
た
ていくっ
だ、
ていうのが、
リシャールの部分もマリアの頭の中ってことでしょう。おそらく。
いや、どうなんだろうな。僕なんかそこを飛び出してるような感じがしたんですよね、
まあ
この
ね。
映画って。
なんかそういう部分でも、先ほどロンペさんの口からも出ましたけど、チャーリー・カウフマンの
いや、
脳
そう
内
なんです
ニュー
よ。
ヨークとかにも近い部分があって、で、さらに言うと、そのマルチェロ・ミオ、今回の東京国際映画祭のクロージング作品の、さっき、キアラ・マストロヤンニがお父さんのマルチェロ・マストロヤンニを演じることで、なんか、理解しようとするっていうお話も、ちょっと脳内ニューヨークにも思わせるような部分もある。あれも演じることで、人生っていうものを考えるっていう部分がある映画なので、なんかそれもちょっと思わせる感じもしますよね。
ねえ、役者本人が出てくるってなるとね、やっぱ、
そうね。
マルコビッチの穴とかもそうだし、
確かに、カウフマン的かもしれない
そ
な。
うなんですよね。ああいうの、やると、なんか、苦手な人もいるかもしれないけど、面白がれる人はすごく面白がるっ
そう
ていう
ね。
感じですよね。
僕はこういう幻想的な話というか、 映画の中のファンタジーがすごく好きで、で、ファンタジーって言っても、コナン・ザ・グレートみたいなことじゃなくて、その、現実にはない表現とか、現実を超えた表現とかが映画の中にはしばしば出てくると思うし、だからこそ、面白い、楽しいことが映画にはあって、と思っているから、そういう、すごく、例えばさっきもね、名前出ましたけど、イニャリティのバルドとか、まあ、アロノフスキーのマザーとか、そういうのが大好きで、テーマはね、それぞれの作品で全部違いますけど、手法としてはやっぱり似通ってる部分もあるなと思うし、表現という意味ではね、なんかだから、こういう映画はすごく好きだなと思いながら見てましたね。ミシェル・ゴンドリーとかね。
そうなんですよね。
うん。
楽しめる人はね、すごく楽しめるとは思
ね。
うんですけどね。
苦手な人もいるか。わけがわかんないってなっちゃうかもしれないですね。もしかしたら
思
ね。
うしね。ちょっと、やっぱなんか、僕もいつそういう作品に初めて触れたかどうかわかんないですけど、その物語の中で本人のが出てくるみたいな、役者本人が出てくるみたいなやつとかって、なんか、面白いなって思う。日本だと結構ね、クドカンがやったりするんです
そう
け
です
ど、
ね。
だからそこら辺の、
石井隆監督の茶の味とか、ちょっとメタな表現が、あれ？石井隆、俺石井多くてわかんねえんだよな、本当に。面白いなと思いましたけどね。茶の味ってどの石井だ？
あれですよね。浅野忠信が出てるやつです
そう
よ
です
ね。
ね、はい。石井
石井
勝
勝人
人
か。
ですね、はい。割とそういうメタ表現というか変わったものを使う。だから映画見ててそのリアリティラインが、あ、こういうリアリティラインなのねって言って観客にまず提示するじゃないですか、こういう作品って。逆にそれを使って後半ぶっ壊すとかっていうことも可能
そう
で
だ
す
と
し
思いま
ね。
すよね。だからそこが面白い
ですね。
かったりするんですよう
んうん。
ね。
のんべえさんなんかそういう映画結構好きそうだし。
いや、そうなんですよ。結構僕好
うん。
きで。
ね。そんな気がする。あ
そういうの
と、
を集めても面白いかもしれ
確かに
ない
そうですね。でも、ネタバレになっちゃうからなっていうのもあるん
そうなんですよ
で。
ね。ここは難しいところです
あ、集めない方がいいっていう。のに放っといた方がいいっていうね。
確
うん、
かに。偶然であって楽し
そ
め
の
る
方
の
が
ない
いで
ら
すよね、
そう
きっと
なん
ね。
だと思う。
だから、ランダムにおすすめしとくっていうのが一番いいのかもし
ああ、大どんでん返
れ
し
ない。
っていう集め方をしちゃダメってやつですよね、なんか
そうです
ね。
ね、はい。マルチェロ・ミオの話、もうちょっとすると、その、カトリーヌ・ドヌーヴが、数年前に脳卒中で倒れられて、で、俳優引退かなって言われてたんですけど、復帰してたんですね、この映画に。
確かに、そう
で、
か。
久しぶりに見たというか、驚きました。だからこういう、もう多分、この俳優じゃなきゃ意味ない映画になっちゃうじゃないですか。これ、カトリーヌ・ドヌーヴ他の人に演じさせるっていうのも、それこそ脳内ニューヨークみたいになっちゃうから ね、やっぱり、どうしても彼女に出てもらいたかったっていうのもあるだろうし、カトリーヌ・ドヌーヴ的にも、マルチェロ・マストロヤーニと結婚はしてないんですよね。内縁の関係
そ
で、
うなんですね。
そう。でも、キアラ・マストロヤーニと、マルチェロ・マストロヤーニと、カトリーヌ・ドヌーヴは、マルチェロ・マストロヤーニ亡くなったのいつだ？が、まあ、亡くなるまでずっと親交はあったみたいで、別に仲が悪かったとかではないらしいんですけど、96年なんですね、マルチェロ・マストロヤンニが亡くなったのは。
ちょっとね、今年の東京国
うん。
際映画祭は、いろいろそこら辺の関連の
そうね。
作品があるんで、
うん。
ちょっと、好きな人は、
そうね。
どれ
ちょっと
か。
見に行こうかな。甘い生活、見ようかな。マルチェロ・マストロヤンニっていう人は、ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、イタリアを代表する映画俳優で、で、特にフェデリコ・フェリーニの作品が有名なんですけど、フェデリコ・フェリーニ、私、多分一番好きな映画監督で、その中でも、あんまり言及されないんですけど、女の都っていう作品があって、これね、見れたり見れなかったりするんですよね。配信から切れたり、また入ったりするんで、いつか見れるとは思うんですけど、 やっぱりすごく幻想的な映画で、さっき言ったみたい、稲荷というのバルドにちょっとよく似てるなと思ってて、ああい
おお。
う幻想的な雰囲気があって、とっ
2
て
分の
も、
1もなんか、
閣下2分の1もそうですね。
元ネタみたいな感
あ
じです
れ
よ
こ
ね、
そ
あ
もう
れ。
まさに元ネタでしたけど、バルドにテレビ局のシーンとか出てくるんだけど、すごく似てるんですよね、女の都の。変な感じ。なんかね、フェリーニって、よく言われてるんだけど、夢を映画化したみたいな人で、夢ってすごく不条理だし、変なところと変なところが繋がってたりするじゃないですか、空間的にも。で、小学校の頃の友達と今の友達が同じ空間に存在してたりとか、むちゃくちゃなことがあるじゃないですか。そういうのを映像にしてるみたいな人で、8巻2分の1のラストシーンとかもすごく美しいシーンですけど、ちょっと有名の、黒澤明も晩年そういう映画撮ってますけど、やっぱりね、なんか特にそんなに深い意味がなかったとしても、なんか映画見てる間って、ちょっと夢見てるみたいな部分もあるじゃないですか、暗い中でスクリーンをみんなで見てるときって。なんかそういうのを大事にしてる人なのかなと思って、そこがすごく好きなとこなんですよね。なんか映画って、とか僕らもこういうふうに、なんか映画に意味を持とうとして、例えばその答え合わせ的に映画を見ちゃうときもあるんだけど、まあ、それはそれでもちろん全然悪くないと思ってるし、そういう映画の見方が楽しいときももちろんあるけど、ただただ美しかったり、面白かったり、幻想的だな部分を楽しんだりする映画もあると思ってて、それが僕にとってはフェデリコ・フェリーニなので、すごくずっと好きだなと思っている監督ですね。で、そ
なん
の
か
主人公が
ね、
ね、マルチェロなので、見てほしいなと思います。
ね、映画こうあるべきとか、決めつけて見ちゃうと、なか
そう
な
ね。
か、それと違うものが来たとき
あ、
に、
そうね。
拒否反応が起こる人いますけど、だんだん、なんか、何本も見たと、あ、こういう映画もあるんだっていう、
そうですね。
捉え方が広がっていく感じはあると思うので、
だから昔見たのと今見たのと印象が違うとかあるんじゃないですかね。昔は分かんなかったけど、今見たらなんか面白かったっていうのは見方が変わったり、いろんな見方を身につけたりとかするから、自分の中でもどんどん感想変わったりとかってこともあるわけですよね、きっとね。
そうですね。だから、昔見て、インバイスだったなっていうのを見直してもいいかもしれない
そう
ですよ
ね。
ね。
フェリーニの映画で、すごく長い映画って、最初映画に入る前に客入れのシーンあるじゃないですか。幕開きの前のシーン。オーバーチュアって言うんですけど。それと中間にそのイントロダクションじゃないけど、間にこう、みんながトイレに行く時間あるじゃないですか。僕、ああいうと昔の超大作の映画結構好きで。で、フェリーニのどの映画だったかちょっと忘れちゃったんですけど、その幕開きのシーンの時に、女性の声でセリフが入ってるんですよ。普通音楽が流れてるだけで何も入らないでしょ、セリフって、あのシーンって。その時に、その字幕でマルチェロ・マストロヤンニって出てる時に、女の人が、あら、またマルチェロだわっていうセリフがわざと入ってるんですね。それも、なんかイタリアの人の、なんていうか、ユニークというか、おしゃれだなと思い
おしゃれ
なが
な感じ
ら、
だね。
なんかね、すごくそういうとこも好きだったなと思いましたね。ゴダールとかもそういうのたまにありますけどね。なん
あん
か、
まり今ない文化で、
今ないよね。なんか、自由でいいなとすごく思います。本当にこうあるべきなんてものが存在しないかのように軽やかで、好きな文化ですね。以上です。
まあちょっとね、そういういろんな広、なんだろう、いろんなも作品にも広がるような作品だったかなって、
ま
割と
さ
面白
か、
かったですね。
今宵212号室での感想を聞いてる人が、まさかそんな話になるとはっていう思ってるんじゃないですかね。
ちょっとね、いっぱいいろんなところに発見しましたけど、まあ、そんだけの要素がある映画だなとは思いましたね。というわけで、DUNEXT 今回は、今宵212号室での感想でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、 また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
皆さん風邪ひかないようにしてください。